愛する子よ、喜びなさい、喜びなさい、喜びなさい。とても喜べない状況があなたの前に置かれていても、喜びなさい、喜びなさい。感情がついていかなくても、喜びなさい、喜びなさい。私があなたと共にいる。私は決してあなたを見捨てず、見放すことはない。どのような状況も、どのような問題も、どのような困難の中でも、私があなたと共にいて、私があなたを見放さず、必ずあなたを祝福すると、主はおっしゃられます。私は約束したことを決して破ることのない神、祭壇以外あなたに決してなさない愛の神であることを思い出しなさい。目の前の事柄に翻弄されず、私の言葉を思い出して愛する子よ、喜びなさい。私を喜びなさい。そして今許されていることを感謝して喜びの声を上げなさい。あなたの願いをはるかに超える勝利と祝福がこれから現れてくる。私が用意した祝福と勝利はあなたの思いと願いをはるかに超えていくと主は仰せられます。
この私のもとに来なさい、そして私に尋ねなさいと主は言われます。このあなたにとってわからないこと、そして理解できないこと、それを私に直接尋ねなさい。この私が答えよう、この私があなたの疑問に答えようと主は言われます。
私が始めたことは私が完成します。心配しなくていい。私が必ずそれを成し遂げると主は教えます。あなたはただ信じていなさい、ただ信じていなさい。私の時は遅れることなく、約束の言葉の成就があなたの前にやってくると主は仰せられます。私は恵みの神、憐れみと恵みに満ちた神、そして約束したことを必ず果たす神であると主は仰せられます。God is working on my good.
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good.Yes, he did it.
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日このメインサービスに座れたお一人一人を心から感謝いたします。そしてインターネットで共に礼拝されているお一人一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。語るものも減り下ります。神様、どうぞ御言葉を通して語ってください。このものを憐れみ、聖で満たしてくださって、上からの知恵と知恵と霊を取り持って、聖霊様がご自由に語ってください。私をあなたに期待いたします。御言葉を語ってくださり、神の言葉を聞かせてくださり、神の言葉によって私の信仰を養って、あなたが用意されている勝利と祝福を具体的に見ることができるように力強い御手を持って導いてください。私は主をあなたに期待いたします。信じます。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週の水曜日ですね、パウロ秋元牧師が長崎教会に来てくださいました。で、ご奉仕されましたけれども、セミナーの時にですね、最近癒しの数がかなり増えてきているということで言われたことがあって、それは何かというと、その理由は祈られるが、つまり聴衆ですね、伝体ミニストの時にいっぱい起こってるけども、それは聴衆の方の信仰が引き上がってきたからだって言われたんですね。で、祈る時も癒しが起こる、祈られる側の信仰が引き上がってきてるからだってことを言われたんですね。でイエス様の話をされて、イエス様が教会に帰られた時、イエス様は祈る側の方としてね、イエス様はミニストをする人、祈られる人として、祈る方としては、まあ、完全なわけですよね。これ以上の最高の祈りとはいないわけですよね。ところが、そのイエス様が祈られた行った時でも、ふるさとではほとんど奇跡を行うことができずって書いてあるんですね。マルコの福音書ありますけど、奇跡を行うことができずって書いてあるんです。行われなかった。その理由は彼らの不信仰の上って書いてあるんですね。つまりイエス様でさえ不信仰だった時に できなかったわけですね。で私たちが祈ったからできるわけがないわけですね。で何かを言いたかったら、こう祈られる側の信仰が大きなポイントを持っているんですね。で例えば皆さんですね、パウロ牧師が祈られるときもそうですし、私が祈るときもそうですし、他の方が祈るときもそうですけども、自分が祈られる側のときにはきっと主は癒してくださると、主は秋元牧師を通して癒されてくださると、イエス様は木原牧師を通して癒してくださると、イエス様はこの人を通して癒してくださるとっていう期待を持ってほしいんですね。で皆さんが祈るときはきっとイエス様は私を通して癒されるとって、イエス様は私を通して癒されるとっていう期待を持ってほしいし、祈られる側に信仰が起こってくるように、期待することが起こるように助けていく、御言葉を通して証しを通して助けていくってことが大事なんですね。なんで死んじゃいのなんて言ってもダメですね。本当にこう、あ、きっと起こるぞって期待を持っていけれるんですね。それが大きいんですね。で、そのことをね、言われました。確かにそうだなと思いますよね。いくつか多いんですけど、すごくちょっとね、あんまり言うとまずいかもしれませんけどね、すごく説教しやすいからね、説教どんどん油注いでいくところがあるんですね。で、いろいろ癒しが起こる教会があるんですね。どうしてかというとね、すごく信頼されてるんですね。まあ、つまずく前なのかもしれませんが、いや、出てもではない。そんなことありません。わかりますかね、癒すのは主なんですよ。語られるのも主なんです。これ間違いなくイエス様なんです。でも、その人を通してイエス様が働かれるって期待してるかなんです。これすごく大きいんです。神様がきっとなされるぞ。でもその人を通して、いいですか、なされるのは主なんですよ。でも、これ間違いなくください。でも、きっと今、主はこの人を通してなされるぞ。どの人であってもね。その期待感があるかどうかってすごく大きいんですね。これはね、どうぞね、覚えておいてほしい。そのことを言われましたね。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。はい。それで、ですね、今日も動画を見ていただきたいというふうに思うんですけども、今週の水曜日に、賛美大会があります。祭日ですけれどもね、どうぞ皆さん、覚えてください。7歳からは、クワイエットウォーターズと、ピュアウォーターズと、山田ゴスペルクラブが出ます。で、去年、山田ゴスペルクラブ、白馬に行ったんですね。で、いつも自転枠に入るんですけど、なんていうかね、永遠の自転枠と思ったみたいなんですけども、泉伝道師がですね、白馬に行きますって始めてですね、やがてみんなその気になって、新規になったらですね、行けたんですね。で、今年も必ず行けるように、ぜひ覚えておいてください。やっぱり、教会からのチームが行くとね、教会の意識が全然変わるんですね。それは大きいと思います。賛美隊としての意識が変わるので、ぜひね、祈ってほしいというふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思います。今日は第一サムエル記の15章、22節を先ほど言いました。もう一度言いますね。主は主の御声に従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、従うことは生贄に勝り、身を傾けることはお羊の下に勝る。全焼の生贄っていうのは旧約では献身を意味しますから、聞き従うことは、献身に勝るって言ったらいいんでしょうかね。ちょいことを見てるんですね。献身すると完全に分かったら素晴らしいんですけども、従うことは本当の意味での献身だって言ってもいいんでしょうかね。そういうことなんですけども、ちょっと見ていきますね。なぜサウロは従えなかったのか。じゃあこれサウロは従えないんだ、この時。従えなかった結果、王様から退けられてダビデが立ったらいいんですけども、なぜサウロは従えなかったのか。それを学ぶことによってね、私たち多く学べるんですね。15章、1節から見ていくといいんですけれども、1節が何書いてあるかって言ったら、サムエルと預言者です。サウロ王様、イスラエルの。サムエルが神に言われて、サウロを王に立て、そのサウルに向かって言うわけですね。アマレクを制ですよ。なんでかって、アマレクは勝って、イスラエルに対して、悪いことをした。具体的にはですね、申命記の25章の17節からね、すぐ出ますかね。申命記の25章の17節から。はい、ありがとう、ね。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。これはイスラエルに言ったんですね。で彼は神を恐れることなく、アマレクは神を恐れることなく、地道であなた、イスラエルのことね、イスラエルを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろの落語者を皆切り倒したのである。あなたの神、主が総督師としてあなたに与えて収容させようとしておられる地で、あなたの神、主が周囲のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならないと言われたのかって。ですごいなと思うのは、神様はアマレクがイスラエルに対してしたことを忘れないで、この時に言われた通り、聖絶しろって言ったんですね。いやね、復讐するは我にありって昔あったんですけど、自分で復讐をしたり、自分でなんとか決着つけてやろうって思いやすい私たちは。でもですね、神様って怖いぐらい真実で、愛の方だけど、同時に聖なる方で、正しく裁かれる方なんです。 だから本当に神様に委ねて神様に信頼して任せると、神様が一番いい時に、私は間違った裁きをしますけど、愛を持ってしかし正しく裁かれます。明らかにされます。それは怖いぐらいです。これ知ってほしいですね。でこの時もアメレクに対してきちんと、さあ聖絶しなさいってサウル言ったんで、サウルは分かりましたって言って行くんですけど、感動するところがあってですね、あの何かと行く前に、聖絶する前に6節を見ると、サウルはケニ人たちに言った。ケニ人だけ分けるんですね。ケニ人に言いました。6節ね、さああなた方はアマレク人の中から離れて下ってきなさい。ケニ人に離れろって言ったの。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから、一緒にね、あの殺しちゃうといけないから、あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき彼らに親切にしてくれたのです。ケニ人だけは親切にしてくれた。そしたらケニ人の人たちは、あなた方は親切にしてくれたから、ちょっと先に離れて別れてって、あなた方一緒にちょっと殺しちゃいけないから、ちょっと別れてって。で、ケネチンが全部離れ去ってから、アマレクを制圧に行くんですよ。こういうのね、すごい感動するんです。神様はアマレクがしたことを忘れない、正しく裁かれるけども、同時に一方で、ケネチンがした親切を忘れないで、ちゃんと守られるんですよ。どさくさに紛れて殺したりしないの。安心してください、皆さん。ヘブル書に書いてあるんです、新約のヘブル書に。主は、神である主は、あなたが主に示した愛をお忘れにならないのですって。あなたが神様に示した愛を神は絶対忘れません。そしてそのことに対して正しく報いてくださるんですね。こういう話をしだすと証がいっぱい出てくるけど、以前話しましたよね、あの開拓間もない頃ですね、今いろんな人が来たんですけども、よくお金を攻めに来る人がいたんですけども、ある時途中から私は絶対お金を与えないようになったんですね。でお金くださいって言ったらね、面白くなってるんですよ。これから大阪に帰るんだって、でも大阪に帰るお金がないから、飛行機代なんてはね、バスでいいからバスでくださいって言ったからね、分かりました、今から私もよくバス乗るから高速バス停に行きましょう、切符買ってあげますよって言ったら、とんでもありません、いいんですいいですって言うからね、いや行きましょうって言ったらね、帰ってきました。で私本当に高速バス乗って九州回ったからね、行ったらですね、高速バスのバス停のところでうどんを食べておりましたから、さりげなく横に行ってですね、こんにちはって言ったらびっくりしましたそういうことがあるからね、やっぱりあの賢くなりましたよね。ところがある時一人のご婦人が来て、本当に困ってですね、あのちょっと お金を、ね、貸してほしいって言ってきたんですね。だ あんまりそういう時に乗らない妻がですね、助けてあげようって言ったんですよ。言っても、いや助けてあげようって、うちもお金なんかないじゃないかって言ったらね、妻がですね、もう家中から探し回ってきてですね全部お金集めてきてですね、8万円あったんです。うちにしたらもう超大きいお金なんですけどね、うちにしたらね、その頃のうちにしたらもう大金なんですけどね、これを貸してあげようって言ったら、いや貸すなって、するなら神様に捧げるつもりであげなさい、そして忘れろって、そうでないと大変なことになるって、だからもうあの神に捧げるつもりであげなさい、貸すなって、そして忘れろって言ったんですね。それでね、妻がね、次の日来てくださいって言ったから、1日かけて妻が探して渡したらね、もう涙かんばかりに喜んで帰っていかれました。これもしかしたら本当かもしれないなと思ったんですよね。そしたらですね、でもう私忘れたん、完璧に忘れたん。で街道が変わったんですね、ちょっと広めのところにね、今のあの小規模があるところに変わったんですね。そしたらね、めぐみが高校になる頃だから、めぐみが高校になる前、15歳ぐらいかな、中3ぐらいの時かな、だから、まあ、10年以上経ってると思いますけど、時にあの妻が1階から2階に階段上がろうとした、下から一人のご主人がね、私覚えてらっしゃいますかって声かけてきたんですね。だ妻がですね、すいません覚えていませんって言ったんですね親はですね、いやあの時のって言っていろいろ出して、はあ、何ですかって言うからね、私お金を借りたとか、はあと思い出さないんですね。それで言ったんですよ、いや8万円借りたとか言って、あーってやっと思い出したんですよね。でね、あの実はあの本当にあそこで祝福されてものすごくあったから返そうと思ったら、もうあそこに教会がなくなっていて、どうしたんだろうと思ってずっと探したんだけど、今日この前を通ったら、あれもしかしてあの教会じゃないかと思ったんで、来たらやっぱりそうでしたって言ったからね、いやもうあれはもういいですって、もうあれはもういいんですって言ったんですよね。ただ実はその時ですね、妻は長女と一緒にですね、ちょっとアメリカに行きたかったんですね、留学を考えたからね。で私が飛行機いっぱい乗ったから1人分のマイレージはあったけど、もう1人もがなくて、当時10万円あれば飛行機と向こうに行く費用が入ったから10万円欲しかったんで、前の日に長女と一緒に真剣に10万円でください10万円でください10万円でくださいって、こう真剣に長女と2人で祈ってたんですね。 ちょうど新規読んでた。ほいで、その人がですね、思い出したの。あ、8万円、あ、もういいです、いいですって言ったらね、いや、これ返しますとか、いや、もう本当にいいです、返しますって。いや、あのね、もう随分時間が経ってるから、利息もつけて、10万円ですって言ったら、ありがとう。10万円ですって言ったらびっくりしてね、えって言ってですね、前の日、新規読んだんですよ。何が言いたいか分かりますかね。一番良い時に、一番いい形で、神は返されたんです。忘れてなかったんです。私たちが忘れても。これはほんの事例です。本当に神様はあなたが神に示したいわけです。私たちはその人に、もうその人じゃなくて神に捧げろって言って神に捧げたつもりだったからですね。神に示した愛を神は忘れないんです。人は忘れます。悲しいけど。自分も忘れることがありますけど、神は忘れません。そして一番いい時に報われます。と同時に、神を恐れてください。神を侮ったことは、返ってきます。これは。ただ、悔い改めるとね、許されますからね、探せないで。ね、怖がることはね、悔い改めればいい。でも、これは本当にそうなんですね。そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。そして、話を元に戻しますね。で、そして、ケネディ酒を取っていきました。そして、最初、サウルは、聖絶始めるんですよね。7節見るとね、サウルはハビラからエジプトの東にある、シュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず救い出した。人はみんな殺した。そして、まあ、王様だけ生け捕りにした。とか9節よ。しかし、サウルと彼の民は、アガクと王様と、それに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない、値打ちのないものだけを聖絶した。主は聖絶しろって言ったんです。羊や牛も全部。ところが、私ね、断固だと思うのは、人はみんな殺したのにね、なんで牛と羊を殺せないんだと思うんだけど、これ、超えた子羊とね、牛はね、惜しんだ、もったいなかったんでしょうね。食いしん坊だったのか、お金に変えたかったのか、わかりません。第三なのかわかりませんけど、惜しんだんです。惜しんだんですよ。私たちね、惜しむとね、従えなくなるんです。お金、時間、能力、いろんなことを惜しみ出すと神様に使えれなくなるんです。でこの時ね、そしたらね、それした瞬間ね、全然違うと思ったサムエルにね、主は語るんですよ。私は実際サウルを王にしたこと、見たこと悔いるって。神様に悔いられたら辛いですよね、これ本当にね。そして彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。サムエル怒って夜通しに叫んで、次の日サムエルは叫んでサウルに会いに行くんですね。で皆さん大事なことなんですけど、惜しんで従えなかったんですけど、もしサウルが悔い改めていたら大丈夫、全然大丈夫ってあるでしょ、全然大丈夫なの、悔い改めていたら。ところがね、サウルは悔い改めないの。これね、次の朝ね、もう次の朝ですよ、すぐにサムエルが、預言者がサウルのところ行ったんですよね。そしたらですね、ちょっと一つ飛ばしまして、13節。サウルは言うんですよ、サムエルに。主の祝福がありますように、13節。私は主の言葉を守りましたって。私は若い頃これを読んだときにね、よく言うわ、嘘つきやろうと思ったんです。今ちょっと違うんです。牧師35年間して。従わなかったのに、守りましたって言ったっていうのかもしれません。でも私は牧師35年間して思うことは、サウルは、私は守りましたって嘘ついたつもりじゃなくて、いや私は守りましたよって実は本当に言ったんじゃないか。つまりどういうことかって言ったら、サウルは神様は聖絶しろって言ったんですけど、人はちゃんと聖絶したけど、この羊同士の良いものを取っておいたことと王様を受け取りにしたことはそれでいいと思ってた。後で分かりますけど、それは神の生き値だから、自分が食べたいために取ったわけじゃない、自分の欲のために取ったわけじゃなくて神の生き値なんだから、とにかくそのために取ったんだからいいことじゃないかって。何言ったか分かりますか。主が言った通り従わないで自分がいいと思う方に変えて従う人ってよくいるんですよ。神様は言った通りしないで、いやこうすることはいいことだ、神様は言われただから私は従います、あでもこうちょっと切り替えるんですね、途中でね。路上に寝ていきなさい、でも もうちょっと上手くなってから行った方がやっぱりみんないいからなって言って、上手くなることを待って上手くならない日々が続くわけです。これあるんですよ。主に従うときに言われた通りしないんです。言われた通りしないで変えるんです。これね、サウルが怒るわけですね。じゃあ羊の声、牛の声は何だって、恐竜じゃないか、もうめいめいって、まあイスラエルではもうめいめいか分かりませんけど、動物の鳴き声って国によって違うからね。でもね、そしたらね、言うんですよ、サウルは。15節、アマレク人のところから連れてきました民は、2つあるんで失敗したの、民、私じゃない、民は羊と牛の最もいいものを惜しんだんですよと、民が惜しんだんですよ、しかも理由はあなたの神主に生贄を捧げるためです、その他のものは聖徒しました。あと言って、最もいいものを下げるために最もいいものを取っておいたって、あと言ってるんです、実は。わかりますか、主は聖徒しろ、まあちょっと言葉が悪いけどね、旧約だから許してください、皆殺しにしろってことですね、聖徒しろって言ったの。ところが、彼は、民が惜しんだんです。私じゃない、民なんです。一つ目、民。もう一つは、これは、惜しんだ、これは、その従わなかったんじゃなくて、生きるため、神に捧げるために取っておいたんですって言ったんです。この2つの失敗なんですよ。だからね、サウルって王様なんですよ。民が惜しんだと言えばいいんですよ。ダメだ、殺しなさいって。それでおしまいじゃないですか、この時代。でも彼はね、できなかったんです。17節で面白かったよ、サムエルが。あなたは、これサウルに向かって言ってるんですね。自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんかって。王様でしょって。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされたんですよって。王なんですよ。で、主はあなたに使命を授けて仰せられました、言われました、行って罪とアマレク人を聖絶せよ、彼らを絶滅するまで戦え、つまりあなたの使命は聖絶することだったんだ。ところがその使命 を生きないで、神の御声を聞き従わないで、分取りも飛びかかって主の目の前に悪を行って使命を果たさなかったねって言ったんです。ここら辺でそろそろね、すいませんでしたと言ってほしいんですけどね、言わないの。20節でね、私は主の御声に聞き従いましたって言うんですよ。かったくなだなと思いますよね。でも私ね、自分の中にもね、人々の中にもね、こういうかたくなさってあるんですよね。いや違うんですよ、神様従ったんですよ、ね、主が私に授けられた使命の道を進めました、使命はやったんです、使命はちゃんと、私はアマレク人をアガクを連れてきてアマレクを制止します、アガクだけはいけどにしたけど、でもちゃんと制止したんですよ。しかし民が、私は民が、民はギルガルであなたの神主に、しかも理由は生贄を捧げるためなんですよ、聖すべきものの最上のものをとして分取り物から羊を取ってきた、これ何か言ったら生贄のためだから最上のものなんですって、これは正しいんです。捧げるときは最上のものを捧げるってことで、ね、残り物じゃない、余り物じゃない、一番いいものを捧げる、初物を捧げるからね。でも神が言ったことは聖絶だったんですよ。これちょっとね、皆さんちょっとね、例え話で本当にいいのかもしれませんけど、大事なところなんですよ。主が言われた通り私たちはしないんです。しかも、ね、自分の欲のためにしないならまずいですよ。食べたかったとかね、ステーキ最近食ってなかったんです、ステーキとか言ってね、そういうことじゃないですよ。神に捧げるためなんですよ。最上のものでないといけないから最上のものを届いたんですよって、信仰的に霊的にいいこと言ってるんですよね。でも実は神様は聖徒人だったんですよね。これね、気をつけないと危ないんです。それでサムエルが言うわけですよ。主は主の御声に聞きたほどに、聞きたことに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞きたことは生贄に勝る、全焼の生贄って献身にしますけど、教育だよね。どんなにそんなに言っていいものを下げたって、神はそれを聖絶しろと言ったんだって、違うだろうって言われた通りしなさいよってことなんですよね。耳を聞きしたことはいけません。耳を傾けることはお羊の絞ります。どんなに美味しそうな素晴らしい絞であっても、そんなことよりも言われた通りに聖絶することが大事だったんだよってことなんですね。神様が語った通りに従うことなんです。わかりますよね。これポイントなんですね。でこれはね、どうだろう、覚えてほしいんです。で、やっとサウルは罪を認めるんです。ところがね、本当の悔い改めじゃないんですよ。24節。サウルはサムエルに言いました。私は罪を犯しました。やっと認めます。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。ね、でもこの後、私は民を恐れて彼らの声にしたかったのです。私この言葉はね、皆 なんかちょっとね、痛むんです、これ。何やったね。王様でしょ、旧約の。民なんか恐れなくていいじゃないですか、言えばしまいですよ。でも言えなかったんですよ。怖かったんですよ。で、サウルはね、もっぴん失敗してるんです。サムエルがね、約束した7日目にね、ちょっと遅れてくるんです。そしたら、ね、民がみんな去っていくの、彼の周りを。13章になる。そしたらね、慌ててね、王はしてはいけない、生贄を下げることをするんですよ。それがまずかったんです。それは13章に書いてあるんですけど、その時もね、人々が去っていくのでね、人々が去っていくのを恐れて慌ててやるんです。やっちゃいけないことを。恐れると人は失敗するんです。人を恐れると罠に陥るって信玄です。そうなんです。これ分かるんです。どうしてか。私、説教者でしょ。わしは一方的に話してる。皆さんが寝ようが時計見ようが話せばいいんです。私の勝ち。と思うじゃないですか。ところが、知ってますか？説教者を殺すに刃物は入れない。あくびを3回すればいい。でね、説教者に刃物はいらない。熟睡すればいい。もっとひどいのうちの子供がありました。説教者に刃物はいらない。時計を3度見ればいい。語れなくなるんです。3つポイントがあって、2つ目まで来たら、3つ勝たなきゃいけないの、2つ目でやめてしまうんです。怖いんです。人が怖いんです。怖いんです。これね、人間の中には、日本人だけじゃないみたい。私、日本人の特性かと思ったけど、日本人だけじゃない。人が怖いんですね。で、サウルは王様なんです。旧約の王様ですよ。なのに民があった時言えなかったんです。怖くて死んだ。怖くて、そしてそのまま、彼も死んだんでしょうけど、死んだんです。で、最もな理由をつけたんで、これ生贄のためだって、最もな理由で自分を説得したんですよ。でも神は言ったことは違ったんですよ。気をつけてください、ね、どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は奨励いたします。ああ、素晴らしい、悔やためと思うんですが、実はそうじゃなかった。見せかけだった。どうしてそう言えるか。サムエル拒否するんです。いや、あなたは神に従わなかったから、神があなたを教えておけたから、あなたは行かないと言ったら、サウルがね、雲を引っ張って破れるんですね、まあ、そしていろんなことがあった後に、もっぴんです。サウルが王様がもっぴんです。それが30節で、これね、私は罪を犯しました。この後、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を耐えてください。どうか私と一緒に帰ったあなたの神主を礼拝させてください。本当にすいませんでした、お願いしますじゃないんですよね。私のメンツ保ってよって。いや、サメルが一緒に礼拝してくれないと王様として私ね、メンツ保てないの。私の立場がまずいの。私馬鹿にされたくないの。私は王でいたいの。だからお願い、一緒に帰って行ってよって言ってんの。わかります？どこに悔い改めがあるんですか？悔い改めって言葉を口先じゃないんです。これね、サウルは虐げられたんです。この後ですよ、ダビデが選ばれるのは。サウルが王の時に一切ダビデのことは出てきません。サウルが虐げられた後に、ダビデが選ばれるんですよ。ただ今、新約なんです、皆さん。こういう説教をするときね、ちょっと気をつけなきゃいけない。私、昔自分が向こうそっちいたらね、ああ、俺おしまいだと思う。惜しんじゃいませんか？メンツを大事にしませんか？特に男性陣。悔やめれないですよ、なかなか。でもね、私たちには十字架があるんです。本当に主の助けによって悔い改めていくと、神様、もしサウルがこの時ね、本当に悔い改めたらね、私はサウルは虐げなかったと思ってるんです。この後立てられたと思う。だって考えてください。十二弟子のペテロもヨハネもね、裏切ったんですよ。特にペテロなんか三度裏切って、しかも何て言われたかった、呪いをかけて誓ったって書いてあるんです、聖書に。やりませんよ、やりたくないから、呪いをかけてって。ちょっとひどい呪いをかけたんですよ。ただイエス様を知らないって言っただけじゃなくて、呪いをかけて、イエス様なんか知るもんかなんてレベルじゃないですよ。言ったらまずいか言いませんけど、これちょっとすごいこと言ったわけですよね。ところがそのペテロをイエス様は見捨てずに、十字架で全部がなった上でシャロームと言ってやってきて、ペテロにもう一遍私を愛するかって聞いて、そのペテロを選び切られたんですよ。悔い改めって恐ろしいほどの恵みなんです。 悔やだめってね、あのサタンが働いてるんですよ。なんかね、懺悔とか言ってなんか暗い変なイメージがあります。とんでもない。悔やだめってね、喜びを伴うんです。悔やだめってね、希望があるんです。悔やだめればどんな失敗をしても、どんなどん底にでも、そこから神が引き上げてくださるんです。新約にはその恵みがあるんです。十字架があるから。サウルはもしここで悔やだめていたら全く変わっていた。で、今は聖霊がおられるから、聖霊の助けをもらってください、神様どうか助けてくださいって言って本当に悔やだめていくと、神様はそこから私たちを選び出して再びこう引き上げて助けてくださるんですね。で、私たちはね、聞き従えないんですよ。パウロ牧師は聞き従いの方に書いてありました。面白いですね。私は聞き従えると思っていた、ね、ところが分かりました。いかに自分が聞き従えないか、それから私の祈りは変わりました。主を聞き従いますという祈りではありません。どうか主を聞き従わせてください。私には力がありません。どうぞ聞き従わせてくださいという祈りが変わりました。私は今、私が主にすがり祈るなら、神は私を聞き従わせてくださると信じていますって。そうなんですよ。主が助けてくださって従えるんですよ。私もあなたも従えないんですよ。惜しんじゃうんですよ。人が怖いんですよ。メンツがあるんですよ。でもイエス様がおられるから、このイエス様に本当にすがるなら、主を助けてくださいってすがるなら、主が悔やだめを与え、従う力を与え、私たちを従うものに変えてくださるんですよ。これが恵みなんです。今私たちは立法じゃなくて恵みの中に生きてるんですね。で、この恵みの中を生きるときに、私はね、主の言葉に従って、で、従うとき何が起こるかとね、祝福が現れるんですね。まあ、さっき路上ライブの話をしましたけどね、主はね、路上に来なさい、宝があるって言われた。それで最初ギフトがね、路上に行ったんですね。そしたらですね、当時ギフトの、本当に初期の頃ね、ギフトのメンバーの一人のね、お母さんがですね、ちょうど避難中傷の渦に巻き込まれて、教会離れて避難中傷して、その息子が行くでしょ、行く先だけを片っ端からストーカーですね、追いかけて電話かけるの、警察に。でね、で警察来るわけですよ。で警察面白いんですね。別にね、もう私いいんですけどね、電話かけて言ってこられたら来ないわけにいかないからね、来たんですけどね、やめてくださいって言うんですって。そしたらですね、それとその人の、そのお母さんの人じゃない別のメンバーが、今は時ではない、やめようって言ってね、御子じゃないとか言ってやめたんですよ。人を恐れたんですね。ほや、パウロ牧師がね、しばらくって言いました。御子じゃないって人は行かなくていいから、御子だと思う人だけでいいから、一人でも二人でもいいから行ってくださいって。主が言ったから行ってくださいって。そしたらね、三人か四人が行ったんですね。わざが起こりました。関わりが開かれました。面白いですね。踏み出すとき思考が動くんですね。でね、伊藤牧師っているでしょ、ペトリト牧師ね、あの人ね、今歌うまくなりました。昔ね、下手くそだったの。本人の前で言ってますからね、陰口じゃありません。ね、それでね、岩井さん、玉名は賛美であるって、だから出て行きなさい、奥さんと二人で車椅子でね、彼は松葉ついてね、駅まで賛美したの。駅員が飛んできたんですよ。ここは駅の基地内だ、やめてくださいって言ってね。まあ、うまければ違ったんでしょうけどね、ちょっと下手くそだからね。それではね、駅から出てね、駅の外でやったらね、また飛んできたんです。ここは校内ではないけど、駅の前だ、しないでくださいって。普通やめませんか。でも彼はね、死に言われたからやるんです。バス停のとこ行ったんです。バス停で待ってる人に聞かないわけにいかない。度胸あると思うわ。いや、寂しいな。一人のね、人がパーッと通り過ぎた。戻ってきた。これ声かけてきた。これなんとね、話した。住所教えてくれた。次の日行った。救われた。今でも来てますよ。その人、別の人を連れてきた。ちょっとハンディ持ってた。だからちょうどその2人がハンディを持ちながら神様を賛美している姿に感動したんだと思います。でもその時間帯にちょっとハンディ持ってきたら来ると思いますか。もし1個内でやめたら出会ってませんよ。わかります。でも彼はね、うまくないんです。すごい人だなと思わないください。弱いのは彼も。ペトロってクリスチャンネームの通りです。でもね、祈っていったんです。神様どうか、助けてくださいして、とにかくやりますから、助けてください、力をくださいって。 そしたらね、最初答えたらおしまい、普通ならね、どう考えても、知ってるから分かりますけど、ところがね、バス停まで行っちゃってね、バス停の人逃げれないから聞くしかない。そしたら通りすがりの人がね、救われたんですよ。天国で会えるんですよ。天国で会えるんですよ。これ分かります？いやね、主に聞き従うときに技が起こるんです。下手か上手いか関係ないんです。上手い人には上手い人に、ちょっと言葉あるけど、下手な人には下手な人だから触れる人がいるんですね。鍵は主が言われることにしたことなんですね。でも繰り返します。私たちは従いません。従えないことをダメだと思わないですがればいいんです。神様、どうぞ従う力をくださいって、神様、従う力をくださいって、惜しんじゃいますって、惜しまずに主の言われるところにする力をくださいって、その時に主が言われる通りに私たちは従っていける。主が言われる通りに、その時に神の技が現れてくる。それはね、一時的なしばしばで本当に大きな祝福をもたらすことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私たちに語ってくださり、また私たちに従う恵みをくださって、驚くべき奇跡と栄光を表してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めをここに満ちておられるキリストに向かって言いましょう。私も祈ります。心を合わせてください。キリストは必ず答えてくださいます。体の癒し、問題の解決、心の癒し、環境の回復、どんなことであっても主は答えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも、どんな離れていても、そこに主は手を伸ばされます。今このイエス様に期待して祈りましょう。天の様、キリストイエスの名によって父なる神様、あなたのもとに参ります。心を合わせて祈ります。答えてください。ある方は賛美隊としての働きと使命があるんですけども、そこそこにやろうと思っています。神はだからといってあなたを裁きはしません。でもあなたはそれ以上の祝福を見ることはできません。命を懸けて賛美した人のことを思い出しなさい。あなたはその人を何人か知っている。私はあなたにもその心を与えよう。彼らの身をあなたは見る。彼らの身をあなたは見る。あなたは賛美隊として心を収めて出ていくとき、私はあなたの賛美を通して救い出す人、助け出す人、癒す人がいる。愛する者よ、心を収めて賛美隊として立ちなさい。そこそこではなく、本気になって心を収めて賛美隊として立ちなさい。そのとき、あなたは命を懸けた人たちの身を見、またあなた自身が私を働くのを見るようになると言われます。膝が痛んでいる方、イエス様になってみて、膝よ、癒されよ。喉がおかしい方、喉に触れてください。喉にあるがん、腫瘍を癒し、また痛みを取ってください。喉よ、イエス様になってみて、癒されよ。背中の調子が悪い方、痛みを感じる方、イエス様になってみて、癒されよ。脊柱管狭窄症、イエス様になってみて、完全に治れ。リュウマチ、イエス様になって命じる。リュウマチを癒されよ。リュウマチ、糖尿病、どちらも不思議な病ですが、あなたは癒せます。イエス様って命じる。リュウマチを、リュウマチを、糖尿病を完全に治れ。耳が聞こえにくくなっている方、主を働いてください。一人一人違いますが、どの人にも主を触れて完全に聞こえるようにしてください。耳を正常に聞こえるようになれ。体温調節がうまくいかない方、あなたは誰かを知っておられます。その根本の原因に触れて体の体調がうまくいくように、今イエス様何よって癒されよ。統合失調症、神様完全に癒してください。不安神経症、完全に癒してください。イエス様何よって全く愛を恐れし満たします。神の愛で満たし、シャローン、平安で満たしてください。イエス様何よって命ずる。統合失調症、また不安神経症、パニック障害、心の病、精神の病を対してきた、足聞かれたれよ。その人の力、今出ていけ。天様、今その人に触れてくださり、癒してください。お願いいたします。 皆さん、主を感謝します。ありがとうございます。あ、境内の必要があります。なんかあなたに求めてるんですけど、もっと具体的に言いなさい。具体的に大体に言いなさい。ちょっとためらってるところあるのは、それはなんかこんなことを頼むの申し訳ないと思ってるんですけども、ちゃんと悔い改めしたら大胆に求めなさい。神はそれを追ってくださいます。その中であなたは神の大きさと愛を知り、そして今度は与えるものに変わっていくと知られます。もっと丁寧に具体的に大胆に求めなさい。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストって心と体を完全に治れ、健やかになれ。また夫婦に、親子に、家族に、また友人との関係に主の手を入れてくださり、和解と許し、回復も出してください。告白している人はいるんですけども、告白をしてはいるんですけども、神様の前に出ていません。ちゃんと主の前に、その告白していることに関して出て行って、主の指示を仰ぎなさい。主はあなたに語ってこられます。その言葉に従っていくときに、告白通りに技が始まります。回復が起こります。あなたの願っていることは成就します。あなたは告白してますが、そのことに関して主の前に出てません。主の前に出て祈りなさい。その時具体的な神の指示が来ます。その指示に従って応答しなさい。その時具体的な技を見ると主は言われます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。